こんばんは、あいみゆです。桜が見ごろとなっておりますが、お住まいの地域ではいかがでしょうか。花粉症の方とかはね、ちょっと風も強いので辛い方も多いんじゃないかなと思うんですけれどもね、どうぞご自愛してお過ごしください。いつもお聞きくださいましてありがとうございます。はい、こちらの放送ですけれども、ポッドキャストの方にも連携させていただいておりまして、ね、たまにね、ランキングを見させていただくんですけども、本当にありがたいことにたくさんの方に聞いていただいているようで、ランキングなんか、ポッドキャストランキングっていうのをね、拝見したら200位以内に入れていただいたりとか、ね、60位とか40位台とか、なんか本当に、ね、なんかありがたくても、はい、すごい嬉しいなと思っておりますのでね、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、そうですね、私、3月誕生日だったんですけれども、自分のね、誕生日だからちょっといいもの食べちゃおうかなと思って、ちょっといいもの食べちゃおうかな、みたいなね、ふうに思って、よく最近行く場所で、なんかね、まあ、気になるお店がその中でもね、一個あって、ミシュランガイドに載ったラーメン屋さんっていうのがすごい気になってまして、そう。お店の前を通るたびに、こうメニューとか見て、あーと思ってね。で、まあ、あーってなってたのは、やっぱりお値段がね、私にはちょっと、まあ、ちょっと高い、エクスペンシブな感じで、はい。で、ちょっとまあまあ、さすがにミシュランだからなと思って、見てたんですけれども、そう、それでまあ、今日、えいやーとね、まあ誕生日だし、いっかと思って、ちょっと入ってみたんですよ。で、まあ、ラーメンの値段がね、多分一杯、普通のやつで1200?300 ぐらい?昔味玉入りで1400ぐらいだったかなと思うんだけど、ちょっとね、餃子も頼んだんで、うろ覚えだったんですけど、はい、そのぐらいで、まあだから、ミシュランガイド乗ってる割には、そんなに、こう、思ったほど、めちゃくちゃ高いってわけではないから、良心的なのかもしれない。うん。ね、この昨今の物価高ありますからね。はい。で、餃子も頼みましてね。それもやっぱり、まあ誕生日だから、ちょっと、餃子もいいかな、みたいな。感じで、ちょっと餃子も頼んで、はい。で、まあ、厨房の中をね、こう、カウンター席に案内していただいたね、こう見ながら、まあ、どんな風に作るんだろう、ミシュランは、と思って。はい、拝見してたんですけれども、ね、結構、出てきたラーメンは、まあ、醤油ラーメンだったんですけどね、品がいい味だなと思って、うん、さっぱりしてるんだけど、コクがあるみたいなね、感じだし、まあ、チャーシューも、こう、だろうな、半生みたいな、半生食レポ下手すぎるよね。ちょっとね、こうソフトな感じで、はい。で、私がね、一番気に入ったのは、ネギがめっちゃ美味しかったのと、麺がね、細麺なんだけど、なんかツルツルしてた。あ、食べたことないなと思って。こう、なんかなんだろう。あっちのね、博多の方のラーメンの細麺のやつあるじゃないですか。九州豚骨みたいな。ああいうのともまた違う。細い麺でね。初めて食べたなと思いましたね。で、餃子がね、これもちょっと変わってて、なんかもちもちした皮で、肉汁がすごいジュワーってね、噛んだ瞬間出るタイプのやつだから、なんか小籠包食べてるみたいな、 餃子食べてるっていうよりはなんか小籠包の肉まんみたいなのを食べてるような、うん、結構そんな感じでね、初めての体験でしたね。なんで、まあ私にとった結構な、結構高級気味のランチ、夕飯だったんですけど、まあなんか微妙な時間食べたんですけど、そういつも並んでて、とにかく並んでて、はい、なかなかこう、並ばないと入れないっぽかったんで、こう、微妙な時間にね、夕方ぐらいに行ったんですけどね、はい。まあ、美味しくいただきました。うん。そうですね。なんかこう、やっぱり、普段体験したことないことって、体験するってすごい大事だなと思って、まあその、ミシュランだからさ、やっぱ、ものすごい、こう、どんな感じ？初めて行ったんですよ、私、ミシュランのお店に。生まれて初めて、その、ミシュラン掲載店とやらに行ってみたわけなんですけど、ね、あの、都内のね、あの、一等地にあるところですよ。ね、だから、都内の一等地にあるというだけでも入りにくい、私からしたら入りにくいというのに、あの、まあでも、ラーメンだし、ああみたいな。なんか、寿司とかだったらもっとちょっと、まあ、勇気いるけど、ラーメンだからな。一応庶民の食べ物ではあると思って行ってみたんですけどね。なんか、すごい品のあるラーメンだったな。ミシュラン系とかって、ね、あの、ガイドブックあるから、あれ見ながら食べ歩いてる人とかもいるくらいやっぱ、ね、ファンが多いんだろうなと思って。で、やっぱりこう、口コミみたいなのにもね、結構品のあるコメントが。なんか辛辣なのはなかったな。なんか品のいいコメントがいっぱいね、並んでましたけど。はい。でも私どっちかっていうともう、田舎の育ちなので、本当に昔の品そばみたいなさ、もう黒い醤油ラーメンみたいなね。ああいうのがすごい、子供の頃憧れだし、あの食べるとやっぱ嬉しかったなと思って、胡椒がいっぱい入ったようなね、やつで500円ぐらいの、あのラーメンだったんですけど、そう、それがね、すごい子供の頃、ごちそうっていうか、あの、たまに食べる外食がそれで、食べられた時はすごい嬉しかったなと思ってね、覚えてるんですけど、あとはね、大人になってからね、私山岡屋っていうラーメン屋さんが、ご存知ですか？山岡屋っていうね、ラーメン屋さんがあるんですけど、豚骨ベースの、まあ、チェーン店ですね。で、これがすっごい大好きで、めちゃくちゃ行ってたんですけど。最近ね、なんかね、すごい人気になっちゃったみたいね。なんかすごい人気で、株価急上昇とか、なんか、すごい取り上げられてるのが、すごい急成長企業みたいな感じなんですけど、なんか別に昔から言ってたから何が急成長なのかよくわかんないんだけど、あの、配信者の人とかも結構山岡屋ファンが多くて、山岡屋配信みたいなのとか、そう、なんか山岡屋行ってきたみたいなのをやってるから、割とこう、やっぱ昔からその山岡屋に行くためにチャリこいで行ったとかさ、山岡屋ってすげえ偏僻なとこなんですよ。駅そばとかにはなくて、まあちゃんと理由があるんですけど、ちょっとね、あの国道沿いとか、ちょっと離れたところに、こうトラックとかの人がね、寄りやすいような場所にあるので、そう、チャリを漕いで行くっていうのはね、すごいわかると思って。わかると思ってね。はい、そんな感じで結構今すごい人気のお店だけど、結構豚骨の匂いとかもね、結構すごいから、うん、好き嫌いは分かれるかもしんない。はい、そんな感じですかね。だから、ラーメン自体がさ、やっぱりこう、好き嫌いが分かれる、じゃない？あの、なんていうの、このタイプ、好みとかが、顕著に分かれる食べ物じゃないですか。あの、麺が太い方が好きとかさ、細い方が好きとかさ、豚骨苦手ですとかさ、もう味噌じゃないと絶対嫌だとかね。なんかそういうこう、好みが 繊細に分かれてる食べ物だから、あんだけいろんな種類の店舗があって、いろんな味があって、その風土で全然食べ方が違うっていうかさ、味付けが違ったりとかね、なんか面白い食べ物だなと思いますよね。ねえ、だからまあ私が美味しかったって言ったとしたってさ、別の人が言ったらさ、いやそんなでもなかったって思うかもしれないし、他の人がこの店めっちゃうまいんだよってね紹介してくれても、私がそれをうまいと感じるかどうかもまた別のものっていうのがラーメンだなと思って、ねえ、だから結構これは好き好みが分かれるから、まあ合わなくて当然だなっていう、人と合わなくて当然だなっていうようなところはすごい感じますね。うん。で、今回すごいそのミシュランっていうものすごい、そのなんかものすごいこう上の方にあるなんかこう高尚なものみたいな私の中でイメージなんですけど、そういうのがついてるとさ、やっぱさ、なんていうの？絶対美味しいんじゃないかみたいな先入観があるじゃん。その、まあ、その値段とその品格っていうかさ、その称号に見合ったものが出てくるんだろうみたいな風に、なんか期待値がめちゃくちゃ上がっちゃうじゃん。だからすごい大変だろうなと思って、そのしかも場所も結構都内のすごいいいところに出てて、周りとかも本当にブランドのなんていうの、あの路面店みたいなのがさずらーって並んでるようなところに出てるようなお店だからさ、まあ、結構期待値高くなっちゃうだろうなみたいなのあるから、それを維持していくってことはすごくね大変なんじゃないかなと思っておりますね。うん。で、これからさ、まあ、春にかけてね、自己紹介とかする人も多いと思うね。新しく年度始めでさ、年度が変わって始めましてみたいなさ場面も増えていくんじゃないかなと思うんだけど、なんか言い過ぎないとか出し過ぎないってことも一つ、その長くさ、そのコミュニティの中でやっていくっていうのはすごく大事なことだな。そう、ラーメン屋さんとかさ、そういう食べ物屋さんっていうのはコミュニティの外の人たちとか、なんていうの、その不特定多数の人に向けて紹介、自分をさアピールしていくものだから、まあそのミシュランなんですよとかってすごく売りになると思うし、すごくその権威づけて大事だなと思うんですよ、もう人を呼ぶっていうのにはね。これ自分ら個人に置き換えたら、そのコミュニティの中でこう長くやっていくってことを考えると、出しすぎないとか、その期待値のコントロールっていうのはすごくね大事だなと思って、いや、なんかめちゃくちゃすごい人に見せちゃって、なんかみんなの期待値が自分の想定よりもめちゃくちゃ高くなっちゃってる状態で、そのコミュニティの中、組織の中に入ってて、なんかやらかしちゃった、失敗しちゃったみたいな、ミスしちゃったとかなった時に、あれ全然ダメじゃんみたいなさ、なんか聞いてるとさ、すごい人来たって聞いてたけど、全然ダメじゃないみたいな、そのやっぱ下がりやすくなっちゃうんだよね。それはまあ人間である以上すごい仕方がないし、その高いところから入ってった人ってやっぱ下がっちゃうと上がりにくさっていうのも挽回するっていうのがね、ちょっと、労力がいること、まあ挽回はできると思うけど、全然本当にその力がある人だったら結構労力がいることだったりするから、その辺のこううまい具合にこう上げすぎないっていうのも、長い目で見たときに、長くそこにいようっていうのであれば、すごく大事なことだし、あとはその、距離感、なんか、自分こんだけすごいんだ、みたいなのを見せたいときとかは、まあ、距離を取るっていうのはすごい大事かなと思いますね。中に入りすぎない、入り込みすぎずに、なんかこう、近づきがたいというかね、近づけない、人でなんかすごそうな人みたいな風に見せ続けるみたいな、まあ大変だと思うけど私はもうおすすめしないけど、まあそういうこうなんか雲の上の人感を出しつつ、こう自分を牽引づけていくみたいなのも、まあ手法としてはあるのかもしれないですね。はい、というわけでまあ今日はねそんなお話だったんですけれどもね、はい、引き続きまあ新年度に入りますけれどもね、また、安心、ほっ っとできるような夜中にこうふと耳に入ってほっとできるような内容をお届けしていければなと思っております。ありがとうございました。